罪のウイルスが完全になくなるとき、話、金城重弘。
賛美歌はいいですね。皆さんね、サタンを称える歌とね、神様を称える歌、この地球でどっちが多いと思いますか？まあ、宿題。今日のテーマは、罪のウイルスが完全になくなるときはあるのか。あるとすれば、いつかということです。これは、先日、糸満で、お話ししたことでありますが、少し視点を変えて考えてみたいと思います。今日もそうですけれども、大人の方のクラスでも、子供のクラスでもですね、聞いてると、コロナウイルスのことがよく言われてます。今世界で一番使われている言葉じゃないですか。ね。もうトップニュースですね。テレビのどのチャンネルでも新型コロナウイルス、このことが放映されております。中国湖北省の武漢市で発生したと言われているこのコロナウイルス。これが今や世界中に、感染拡大 していて、多くの人々に恐怖と不安を与えています。そう。もうこれはね、もうコロコロ毎日か、コロコロ、もうとにかくものすごいスピードで感染しておりますね。もうこのニュースももう古くなったと思います。世界健康保険 WHO はこう言っております。事務総長が。このウイルスがパンデミックに発展する可能性はあるか？各国は今後起こり得るパンデミックへの準備段階に入るべきだ。と言ったのは、これは2月25日です。今日は29日。もっと厳しい言葉で、WHO の事務長は言っていると思います。このパラデミックというのは、この、もう世界中にですね、ものすごい勢いで爆発的に起こる、この流行病のことです。パラデミックと言います。一番、感染拡大しているのは中国ですね、もちろん。中国。第2位が韓国。第3位がイタリア。しかし、もうまたこのニュースも変わっているかもしれません。この数日の間見てませんから。どんどんどんどん各国に、まさかという国々に広がっている。北朝鮮はどうでしょうね。そう。そしてね、これが、この政府要人にも、韓国では文前大統領も隔離されるとかいうニュースがありましたね。他のヨーロッパの国でも、この皆さんに、このパンデミック、コロナウイルスのことを警告している、その要人が右に立ってたら、皆さんテレビ見てたらわかるでしょうけども、一人の人は汗をかきかき、咳をしながらやってましたね。要人が、この感染されて、そして、隔離されるということが次々起こっております。これが世界でどのように拡大していくか、どれくらいの期間、感染拡大しているのか、まだ予想できていません。日本ではこの1、2週間がもう正念場と言っておりますね。日本政府も真剣にいよいよこの問題に特訓でおります。毎日評論家たち、専門家たちがこのテレビで論議しております。お隣の韓国では、何て言いましたかね、あれは、新天地イエスの教会でしたかね。で、ものすごく感染しているということで。で、この、人々が多く集まるところ、これはできるだけ控えるようにと、日本政府も言っています。だから、我々の教会も、今日の、しかも、この集会が、長引くと危険性が大きくなるっていうんですね。だから今日の特別集会延期にするようにいたしました。この横浜に停泊しているクルーズ船、名前何て言いましたかね。ダイヤモンドプリンセス。もう大丈夫だと言われて、陰性だと言われた人たちが出たんですね。そしてもう家に帰れると喜んでいました。けれども、またしばらくして再発するんです。そういう現象が起こっているんですね。今日は、この問題から、神の民として、教訓を得てみたいと思います。いろいろありますが、まあ、いくつか考えてみたいと思います。まず、第一の教訓は、これは、間もなく 世界的日曜休業礼、日曜遵守礼が始まろうとしている。この問題が世界的になったら、これは良心の自由の束縛、信仰の自由の束縛という問題が起きてくるんですね。聖書は全人類が、日本ももちろん、獣の刻印を受けるか、生ける神の印を受けるかという最後のテストに直面しなければならない。神に仕えるか、獣に仕えるか、具体的に言うと、ローマ法教に仕えるか。みんな、決断しなければならない時が来ると言われています。これは、自由が剥奪されることです。良心の自由、信教の自由、宗教の自由が全く剥奪される時であります。そして、黙示録13章を見ると、打ったり、勝ったりもできない。もし、新世界秩序統一政府に従わなければ、打ったり、勝ったりできないということが起こるというんです。もう間近に迫っているような気がしますね。このね、この統一政府が構築されたならば、これ今、コロナウイルスに感染した人、可能性のある人、そういう人たちを政府は徹底的に追跡して、そして、もうこれ監視社会になりつつありますね。この日曜休業令とか休業令というものが、全世界的に起こったならば、徹底的に神様に従う者たち、第7日目安息日を守る人たちは、徹底的に追跡される。監視される。こういう危機が私たちの教会、セブンスデーアドベンチスト、第7日目安息日を守る教会に迫っているということに目覚めなければならない時であります。そう、もう、ある国ではね、ある国のある町では、戒厳令が出されているところもあります。町に入ってもいけない、出てもいけない。これ戒厳令と言いますね。そうなったらもう、クルーズ船どころじゃない。大変なことになりますね。そう。経済的なボイコットとなると、人は、たやすく自分の信念を変えてしまうでしょうね。で、実際預言者は、多くの神の民が、その立場を捨ててしまう。あるいは信仰を捨ててしまうと、各遺産の大総統の下巻の378ページに書いてあります。第二の教訓は、田舎に出る利点。神の預言者エレン・G・ホワイトは今から176年前に、神の民は田舎に出よう、田舎に出よう、と勧告してきました。で、田舎に出るということは、新鮮な空気、そして綺麗な水、日光に当たる、そして緑豊かな、そういう場所で生活するということは、神の御心であるということを預言者を通して言われてきました。もちろんこれ健康を守るためです。いろんな都会の罪悪の温床である都会から我々自分自身を守ることです。暴動から守るためです。そして特に 最後の時代はこういうことが、大変なことが起こると言われてるんですね。で、この田舎に出ようということは、これは冷静に注意深く、そして祈りと信仰を持って研究していかなければならないテーマです。時間がないからこのことはいたしません。エレン・G・ホワイトはこのことを強いメッセージを与えています。で、第三の教訓。罪のウイルスを処理する神の方法、対策ということはどういうものなのか。ローマ人への手紙の5章の12節に、こう書いてあります。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、罪によって死が入ってきた。しかも、こういう強い言葉で、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだ。この聖書の名言、これを否定する人は誰もいないと思いますね。まあ、自分が罪人であるということを認めない人はいますよ。自分が罪のウイルスにかかっていることを知らない人はたくさんいます。けども聖書は全ての人は罪を犯したと書いた。で、死が全人類に及んだということは、これをもってなぜかということを追求すれば、この聖書に回答があります。聖書のみがこの謎を解き明かすことができるんですね。この世の様々な悩み、苦しみ、悲しみ、病、死、そして憎み、争い、戦争、地震、飢饉などの、このいろいろな自然災害、疫病、こういうものは罪というウイルスの結果であると聖書は教えています。ローマ書8章の19節に、実に被造物全体が今に至るまで共に海の苦しみを続けていると書いています。なので、この罪のウイルス、罪のウイルスを根絶しない限り、この世のすべての難問題を解決することはできないのであります。この罪のウイルスを根絶することはできるのだろうか。聖書ははっきり、その解決法はあると書いてあるんですね。で、これは昔のイスラエルのために与えられた儀式でありました。この儀式の中に、福音が、良き訪れが、もうぎっしり詰まっているとエレン・G・ホワイトは言ってますね。ユダヤ人はそれを悟ることができなかったので、国家として滅ぼされてしまいました。国家として、国民として捨てられた。私、ユダヤ人がみんな捨てられたと言っているのではない。国家として、国民として間違わないでください。というのは、よく時々間違った電話があるんですね。さあ。レビ記の4章から6章まで、どのように人間の罪が許されるか、清められるか、ということについて書いてあります。4章から6章までは、日ごとの奉仕と言いました。16章の30節を見ると、これは1年に一度だけ、死聖所に大祭司だけが入られた。これは最後の贖いの日と言いました。この時に罪が徹底的に根絶されるということを教えていたものです。旗でした。で、この儀式でも罪を知って、そして聖所の門から入ってきて、その
生贄に、子羊に罪を告白する。告白したら、その子羊は殺されて祭壇でに焼かれるんですね。そして祭司がその血を取って聖所に入る。そして聖所と死聖所を隔てているこの垂れ幕、幕に7回注ぐ。こうして彼らはの罪は許され、贖いがなされるということがね。4章から6章まで7回この言葉が使ってます。こうして祭司が彼のためにその罪の贖いをするならば彼は許されるであろうという言葉が7回使ってます。しかしここで気をつけなければならないのは、許されたがその罪はまだ消されてはいない。残っているということであります。詩編77編の13節に罪のウイルスの対策。神よ、あなたの道は聖所にあり、あなたの方法は、あるいは対策と言ってもいいでしょう。は、聖所にありと、詩編77の13に書いてあります。これ英語の禁定訳ですが。そう。第4の教訓は、これは、昔の儀式と同じように、私たちクリスチャンが天の聖所に、この、悔い改めて罪を告白する。許される。許されるけれども、罪は残るという事実を、クリスチャンは覚えていなければならない。許される。許された結果、ローマ書5章、神様の平安が宿る。けれども、罪は残っているという事実を我々知らなければならないですね。で、しかし一年に一度、大祭司が許された罪人の罪を全く消し去る、除去するその日というのは、この日、7月10日でした、ユダヤの暦で。この日に、あなた方のためあなた方を清めるために、贖いがなされ、この清めるという言葉と贖い、同意語ですね。あなた方は主の前に、もろもろの罪が清められるからである。はい、これね、僕は食材のワンツースリーとしました。外庭の経験、そして、その罪は、その生贄に移されて、祭司がその罪を取って、今度は聖所に移される。聖所に移される。これが毎日毎日の日ごとの奉仕と言いましたが、一年に一度大祭司が死聖所に移られた。ここで完全に罪が除去されるわけです。ね。一番下の絵を見てください。罪が生贄に移される。そして生贄の血をもって祭司が罪を負って聖所にその罪を移す。そして一年に一度だけその溜まっていた罪を、ウイルスを徹底的に除去するんですね。そしてある定められた人によって人里離れたところへずーっと連れて行かれる、かやぶちバンタかどっかわからないね、もう二度とイスラエルの宿営に帰らない、これが儀式でありました。これは実態においてもそうなされるんですね。今コロナウイルスの薬はありません。ワクチンもまだできない。急いで早くワクチンが作られるのを世界中は待ち望んでいるんですが、ワクチンはまだできていない。けど罪のワクチン、罪の ウイルスを除去するワクチンは世の初めからできていました。黙示録13章の8節にこういう言葉があります。世の初めからほふられた子羊という言葉があります。日本語の口語訳は間違ってますね。日本語の口語訳では、ほふられた子羊に世の初めから名前が記されたものはとなっているの、これ間違い。ほふられた子羊は世の初めからほふられたというのは、罪がこの世に、この地球に生ずるこの可能性予見して最初からワクチンが世の初めから出来上がっていた。というのはどういうことかというと、もし自由意志の与えられた人間、神の形に作られ、一大傑作として作られた人間が、もしも自由意志で罪を選ぶならば、すぐ天で作られたワクチンが適用されるように作られていたということです。イエス・キリストが2000年前にこの地上に天から下って来られたときに、バプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を、何と言いました?見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この神の昔の人は子羊を捧げて、やがてイエス様がメシアが来ることを望んで、罪を処理する、罪から救ってくださることを望んで儀式をしましたが、バプテスマのヨハネは時満つるに及んで、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったんですね。そう。ヘブル書の9章の22節に、血を流すことなしには、罪の許しはないと書いてあります。あるいは、子羊の血でなければ、罪から解放されない、清められない。黙示録一章の5節。で、私たちは、クリスチャン経験として、この、信仰の門を通ってきて、そして罪を告白して許しをいただいて、そして、クリスチャン生活を続けるわけでありますが、神の御言葉をいただき、ここにもありますね、ここにもあるね。命の言葉を毎日いただき、そして毎日祈りと願いを捧げ、感謝を捧げ、そして聖霊の光を受けて、そして人々に活動する。活動がなければ、クリスチャンは死んでしまいます。だからこの三つ大事ですね。けれども、それでもまだ完全に罪は取り除かれていません。キリスト教会にはね、一度救われたならば永遠に救われているという教えをしているところがあります。Once saved, eternally saved. もう一度イエス様信じますと言ったら、もうコンベアベルトに乗ったように天国までずっと行けると思っている人たちがいます。これは聖書の教えるところではありません。許されていてもなお罪は残っていて、その残っている罪を宗教改革者たちは現在という言葉を使いました。現在。私たちは生来の罪という言葉を使います。で、宗教改革者たちが使った言葉のその意味で現在という言葉は間違いではないんです。けども、エレン・G・ホワイトはあえて現在という言葉を使っていません。世界総会の聖書研究会では現在は否定できないとちゃんと書いてます。そう。それは残ってる。残ってる。キリストに近づけば近づくほど私たちは罪のウイルスがまだ残ってて、その生来の罪との激しい戦いがクリスチャンの中に あるんです。決して罪は悔い改めた時に、クリスチャンになった時に除かれてはいない。私たちイエス様を迎える人たちは、もう一つの経験、キリストイエスがこの地上に再臨なさると前に、もう一つの経験、罪が除去される。このことを聖書は教えている。死聖所における最後の贖いと言います。一般キリスト教会は十字架で贖いが終わったという。セブンステ、真のセブンステアドベンチストは、死聖所で最後の特別な贖いがなされると教える。これがセブンステアドベンチストの教えの根幹であったんです。土台であったんです。そしてイエス様の再臨を迎える。シミもシワもその類のものが一切なくて、記憶で傷のない栄光の姿に変えられて、イエス様を迎える。そのように教会から、あるいは信者から、全く、その罪のウイルスがなくなるまで、天に移されることはないんです。よくクリスチャンは、死んだら天に、すぐ天国に行くという教えがあります。悪い人は地獄に落とされる。聖書的じゃないですね。死んだら、クリスチャンが死んだら、死んで後裁きを受けて、その時に裁きの時に、もしあなたが、悔い改めと信仰によってイエス様につながっているならば、あるいは知っている限り、良心に従って生きているならば、知らないで無知の罪は死んで後除去される。永久に安全なものとなる。じゃあ生きている人たちはどうでしょう。生きている時に裁きを受ける。そして間もなく生きている私たちの番になるんです。厳粛な裁きの時が目前に迫っています。日曜遵守強要令が出たら、私たちがまずセブンステイアドベンチストから裁かれる。指導者から。言葉も、思いも、感情も、そして、機会があったら犯すであろう罪も、全部、清い神の前で裁かれる。誰がその前に立つことができようか。誰もできない。どんなに千年間、清い生涯を送った聖徒と言われる人も、この神様の徹底的な裁きの前に出ることのできる人は誰もいません。私は知っている限り全部罪に勝利しました。どうぞ神様裁いてくださいと言える人は一人も、ない。罪のウイルスは最後まで取り除かれるまで残っているということを我々クリスチャンはしかと知っていなければならないんです。で、生きている者たちは裁きを受けて、その時天でキリストイエスの血が最終的に我々の罪の記録を全部消す。そして、聖霊がこの地上の宮から同時に私たちの記録の罪を消して再び思い出すことができない。これが我々の教会の大黒柱と言える教理なんです。サタンはこの教理が一番嫌ってる。大曹統計官の221ページに、サタンが一番嫌っている大真理と言ってます。それが我々の教会で今、解かれなくなった。だから再臨は伸びてるんですよ、皆さん。大曹統計官の397ページに、 かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。悩みの時というのはダニエル書12章の一節、ミカエルが立ち上がる、裁きは終わる、恩恵感が、人類の恩恵感が終わると立ち上がる。すると苦に始まって以来かつてなかったほどの大いなる悩みがあるというんです。黙示録16章は具体的にもう何者も消すことのできない、除去することのできない、取り除くことのできない災害が、七つの災害が次々起こる。かつてなかったほどの大いなる悩みの時。その前に、我々には一つの経験、今我々が持っていない、多くのものが怠けて持とうとしない経験が必要である。このまま私たち、天国に、あるいは再臨を迎えることはできないです。もう一つの経験が必要であると、エレン・ホワイトご自身も言った。今、我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ、誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を発揮する。表す。この罪の欲望、罪のウイルスが残っている限り、いつまた罪を犯すかわからない。イエス様に罪の欲望がなかった。サタンは神の子の中に、彼に勝利を得させる何の隙も、キリストにですよ、何の隙も見つけることができなかった。神の御子イエスは天父の戒めを守られた。完全に。我々、完全に神の戒めを守ると思っている人、どれだけいるでしょうか。誰もいません。まだ。イエスは完全に守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態であるんです。イエス・キリストのアドベンチスト、再臨を待ち望む人たちは、この罪のウイルスから徹底的に解放されていなければならないんです。いつそれがなされるだろうか。我々自分自身で力んで、それならば一生懸命にこの罪に勝利して、罪に勝利して、そして聖火、清めの経験をしてしようと言って、力んでもマルチン・ルーテルのような悩みに陥ります。神が介入なさる時がある。日曜、純粋礼が許容される時です。国と指導者196ページ。ね。ここにはっきり書いてます。ゼカリア書3章の解説です。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたのに再服を着せよという励ましの言葉が語られる。キリストの義という染みのない試練と誘惑に耐えた忠実な神に着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられる。栄光の衣。今どんなマスク、プラスチックでどんなマスクやってもね、安心ではない。栄光の衣。これはアダムが罪を犯す前の光の衣。これを着せられる。そしたら、ウイルスは入ってくることができない。そして、世俗の腐敗に二度と汚されることはない。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。そして今や彼らは、誘惑者の計略から永遠に安全なものとなった。永遠に安全なものとなった。コンピューターなさる方はね、 コンピューターサイバー攻撃がなされますから、セキュリティというのがアプリがというんですか、ソフトが必要です。それ入れていないともうコンピューターが散々やられることがあります。セキュリティって日本語で、ね、このアプリがどうしても必要です。これがないときにコンピューターのデータ全部やられることがあります。昔の私のデータもかなりなくなってしまった。セキュリティがあるから大丈夫なんです。この安全というのはセキュリティという言葉です。イターナリーセキュアド、永遠にもう安全なものとなった。そしたら他世界の住民もこれでやっと安心するんです。この地球上の住民のウイルスにかかった感染した人たち、これで天国に移してもいい、ね、そして生ける神の印が、仕上げ完成という印が押される。これが14万4千であるんですね。これ この信じる者の心から罪が全部消されて、神の印が押されて、栄光の衣が着せられる時、全天は、皆さん他世界にね、たくさんの住民が住んでいる星があるそうですよ。これ聖書も言ってる。ヘブル書1章の2節、ヘブル書11章の3節。この旧約聖書には、ただ世界はと書いてある。ちょっと見てみましょう。他世界に住民が住んでいるんですね。そして科学者たちもそう証ししているんです。ノートある人は書いていてください。場所。ヘブル書1章の2節にはね、もろもろの世界という言葉を使っている。もろもろ。だから地球のような知的存在が住んでいる惑星がたくさんある。11章の3節にはね、これは信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって作られた。この世界という言葉。これは英語では worlds。もろもろの世界、複数になってる。地球と同じような知的存在が住んでいる他世界の住民があるんです。この地球だけが罪のウイルスに感染した。ところがイエス・キリストの血によって全部取り除かれたとき、永遠に安全なものとなったとき、おそらく私は黙示録の8章回にはこの時14万4千が出て、あと7章で14万4千人のこと書いてある。そのあと8章の一節に、子羊が第7の封印を解いた時、半時間ばかり天に静けさがあったと書いてある。この静けた今朝というのはサイレンス、沈黙、ついにやった、驚くべき神の御業、永久に罪から解放されて安全となった生ける神の印を押された民が最後に出現する。半時間ばかり沈黙が天にあったというんですね。第六の教訓、地球から罪がなくなるのは、私たち信者から 信じる者の罪から罪がなくなるのは、天の至聖所で大祭司が罪を除去するときです。恩恵期間が終了する前に、キリストの再臨の前に、ところがね、私たちの教会、残念なことに、この再臨信仰の土台であるところの至聖所における最後の贖い、罪の除去というのがね、教会で解かれなくなった。だから我々の教会にも様々な罪のウイルスがだんだん感染してる。エキュメニカルウイルスもどんどん我々の教会にも入ってきているんですね。そう。他世界の住民、天使たちは半時間ばかり沈黙の時間を持つというのは、罪が永久に人間から、信じる者の中から取り除かれるからです。罪を徹底的に根絶する。忠誠を翻すようなことはもはや二度とないのである。大総統下巻の242ページ。はい、やがて、黙示録21章を見ると、やがて、千年期の後、イエス様の再臨の時に、罪のない、罪のウイルスが完全に取り除かれた聖となる民が天に上げられ、昇天する。また死んだ義人たちも復活する。そして千年間、天で過ごすんです。千年期が終わって、あと、どうしても信者にね、考えさせまいとしている真理はこれです。天に大祭司イエス様がおられる間に、すべての罪を除去して、真っ白くなる。この赤いところ、これは外なる人、肉体です。肉体はキリストの再臨の時に、こう、変えられる。不朽の神の栄光の体に栄化されるんですね。ところが心は大祭司が至聖所におられる間に完全にされる。で、この千年期です。イエス様の再臨の時に第一の復活に預かる人たちは幸いだと、黙示録に書いてますね。そう。この時に彼らは、天で千年間過ごすんです。千年間。そして、このサタンと悪魔が火と硫黄で滅ぼされるのは当然だということを悪人たちも悪天使たちもサタンも完全に認めた上で、神様は火と硫黄で彼らを滅ぼすんです。そして、この地球を万物更新して、その後に、新しい天と新しい地が、天から下ってくる。聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように、用意を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また、御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、私たちの目から涙を全く拭い取ってくださる。死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。美しい永遠の都に、永遠に私たちは住むようになるんですね。100匹の羊の例え話、イエス様なさいましたけれども、99匹を残して1匹だけ檻から離れて失われていく。そのたった1匹を 探し求めて羊飼いは行く。あの例え話。あれは、この神から失われた一人一人の魂のことも言ってます。そして、さまよっている魂。ある牧師がこんなことを話してました。民宿に泊まっていたんですね。そしたら彼は窓に向かって99匹の羊は檻にあれども、ただ一匹の羊はいずこにありやという歌がありますね。その歌を歌ってた。で、隣にね、金持ちの女性がいたそうです。で、その歌を聞いて、出てきて、先生、それは私のことですと。私は失われた羊でありました。そして、この牧師の話を聞いて、悔い改めたいという話を聞いたことがあります。一人、一人の失われた一匹の羊。ところがね、エレン・G・ホワイト実物教訓の174ページに、反逆して罪に傷ついたこの世界、地球も表しているというんです。神の目にはこの道に迷った一匹の羊である堕落した小さな世界。広大無辺のたくさんの、しかも地球よりずっと何千倍も大きな星々が、惑星、恒星、銀河系宇宙が、神の御座を中心にして回っている。小さな地球。他世界の住民は罪に汚染されなかった。この地球だけが小さな地球。エレン・G・ホワイトは、スペックという言葉を使って、もう一点、ちり。この小さな地球にイエス・キリストは、天の司令官であられるイエス・キリストは下ってきて、私たちのために命を捨てて、そして罪を取り除く技をなさったのであります。そう。やがて、そう。この宇宙から罪が覗かれるのは、罪のウイルスを発生させたサタンを滅ぼす。この時に、宇宙はもう完全な調和と安全に置かれるんですね。そして、長い間、罪に悩まされた人類、もうこの人たちを、他世界の住民も天使たちも、全くもう安心して、もう一切心配することなく、永遠に、この罪のない天使、他世界の住民と交わる。私たち、他世界も飛行するそうですよ。宇宙旅行。ロシア、アメリカ、中国の発明したもの、あんなのいらない。私たち罪のない人たちは、他世界も、あるいは絵の国、今、他世界にいる絵の国、エレン・G・ホワイト幻のうちに、絵の国が訪問している他世界に行ったそうです。そう。我々もその特権が実際に与えられるんですね。この宇宙的な考え、我々がするときに、コロサイ一章の16節にね、見えるもの見えないもの、この宇宙の万物は、巫女にあって巫女によって巫女のために作られたと書いてある。我々が存在しているのは、どんなに病気であろう、癌であろうと、心臓麻痺を起こしてあろうと、どんなに知的障害であろうと、存在している理由は、神が ご自身のために必要としているから存在しているという。どんなに罪に悩まされている人であっても、御子イエスのために自分は存在しているということを考えるときに、御子イエスのために生きたいという衝動が起こってくるに違いない。もう自分のために、この利己心というウイルスに我々悩まされる必要はない。そして、その日が間もなく来るということが、諸世界で起こっている諸事件、聖書の予言で知ることができます。最後に賛美歌、355番かな。じゃあ、立って歌いましょう。
天のお父様、
私たちは何者なので、これを御心に留め、これに顧みられるのでしょうか。小さな虚しい私たちでありますが、万物の創造主であられるイエス・キリストの命、その血が十字架で流されました。そしてそれによって我々は贖われました。そして近い将来、私たちから全く罪を取り除いてくださるという約束がまだ残っております。その約束を信じて、残りの生涯歩ましめてください。神の平安と恵みが一同の上にありますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-562783 電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。